この前友達とですね飲みにでも行こうか言うて歩いてまして、でほんならこうとあるお店の前を通りかかったんですね。でそのお店がこうどう見てもこう店構えはまあなんかちょっといい感じの和風系なんかな、なんかこう和食の居酒屋みたいな見た目なんですけど、なんかなんとか居酒屋思い出みたいなんじゃなくて、なんかこう夢工房みたいな、なんかわかんないけどなんかそう夢なんとかみたいな名前書いてて、その飲食店の名前じゃなかったんですよ。でえでもこれ中も見えてるけどどう見ても飲み屋やんなみたいな、人が物食べたり飲んでるから、えでもなんか名前違うし、なんか夢がどうとか書いてるし、どういうことなんやろうと思って、でこれもしかしたらなんかこうそういうコンセプトというかノリの飲み屋で、中入ったらもうなんかすごい元気のいい店員さんたちがこう同じ多分掛け声でいらっしゃいませってこうシンクロして、でなんかこう注文したら下でなんかこの喜んでじゃないけど、なんかこうオリジナルのまたそれも掛け声っていうか合いの手みたいなんがあって、それをシンクロして言うんちゃうと、あとなんかこう名札もさ、みんなこうあだ名なんちゃうみたいな、この田中とかじゃなくてさ、なんか麻婆とかマイマイとかなんかわかんないけど、そういうなんかこう店員の名札があだ名系の居酒屋ちゃうみたいな、まあなんかいろいろ言ってたのよ。でなんかトイレにはさ、なんか名言とか貼ってんちゃうとか言って、こうなんかそういう店なんじゃないとか言っていろいろキャッキャ言っててんけど、なんかもうさ確かめてみいへんみたいな、ほんまになんか今言ったやつ当たってたら面白くない、じゃあちょっと一回入ってみようかって入ったんですよね。じゃあもう今言ったやつもう全部やられてたし、なんならもうもっと想像を超えてたわけですよ。メニュー見てもさ、なんかなんとか円、まあ食べ物があってさ、なんかタコはさ300円かわからんけどなんか書いてるやん、そういうのって、その円がこう日本円の円ねじゃなくて、あのご縁がありますようにみたいな、人と人との縁で、ね、糸編の方 ねそっちの縁やったりとか、わかります、あのお仕事のことさ、志のこと、本当は使えることやけどさ、あれを志のことって書いて仕事って読ますような、このちょっと意識高い系とかつて言われてたんですか、そのなんかこうビジネスに対してすごい、ビジネスとか人脈に対してすごい嗅覚が高い人が Facebook の投稿に書くような言葉、仕事みたいなのとか、あとなんやろ、あのトイレの中にはその名言とかっていうよりかは、そのなんかこうスタッフたちのプロフィール、まあもちろんあのスタッフもみんな名札あだ名でしたけど、そのプロフィールみたいなのが貼ってて、でそこにもさ、なんかこう将来の夢とか書いてるわけで、なんかその中にさ項目、いろんなプロフィールにさ質問項目が書いてて、それにねスタッフが答えてんねんけど、好きな女優みたいな項目があって、そこにさみんなこうおふざけ感覚でさ一人ぐらい、まあそのさ宮崎あおいとか長谷川京子とかの中にさおふざけ感覚でさ、絶対なんか一個だけ AV 女優を入れるみたいなさ、そのなんかちょっとそういうのをボケみたいにしてるところがみんなあったりとか、もう全部もうやってた上に想像以上やったんですよ。あと何いっぱい出てきてごめんね、あの壁にね、お店の壁にさちっちゃい額縁みたいなのがバーって貼られててさ、え何やろあれと思ってよう見たら、あの来たお客さんになんかこう夢を書いてもらってるんですみたいな、あのよろしければ書きますかとか言って、いやもちろん遠慮したんですけど、それはまあ僕はあの吉高由里子さんと鳥貴族に行くことっていう夢しかないんですけれども、なんかもうそんな感じでこうグイグイ来るっていうか、もう100点の中の100点というか、俺たちの中の100点を超えし店やったんですよ。でうわ、まあまあその平たく言うとっていうか、まあこのおもこのラジオを聞いてる人たちも分かりよう言うと、まあ、きついなと、まあ、おもこのラジオを聞いてるような人は一緒の感覚やと思うねんけど、まあきついなと、きつい店やなと、確認するためには入ったけど、まあまあちょっとね 2,3 杯も飲まんかな、ちょっと飲んでまあ出ようかと思って、まあちょっとちょろちょろと頼んで、まあ料理とか酒が来たんすよ。じゃあめちゃめちゃうまくてこれがあのそういう店やからさ、なんかしょうもないもん出てきてさ、なんかカピカピのフライドポテトみたいに出てきてさ、ちょっと高い額取られて終わりかなと思ったら、めちゃめちゃうまいのよ。で量も結構多いし、もう料理も全部美味しいし、なんかお酒もなんか素材こだわってるみたいな感じでうまくて、しかもなんか結構安くて、そんな全然高くなくて、もううまいは量それで何やれば安いわで、すげえ満足感高くて、でなんか店長みたいな、まあそれまたノリノリ兄ちゃんがおんねんけど、それがいやもうなんかノリと勢いだけで20年やらせてもらってますとか言って20年やってるっていう、まあだから人は見かけによらんみたいな話ってありますけど、まあ店も見かけによらんなと。いや痛いよ、痛いねん、でも何もかもノリが痛いねんけども、ええー、店また行こうと思って
イヌ。
皆さんこんばんは。ラジオ漫画家の漂流編のお時間です。お相手は私、漫画を描いてる人、とつの高いてです。本日も最後までよろしくお願いします。ということでね、すごいね、いい店やったんですよね。いや、ノリはきついよ。ノリはきついねんけど、今聞いただけでさ、うってなるやん、みんな。やけど、それをさ、補って余りあるというか、なんかまた行こうって普通に思うぐらいはうまかったのよね。なんか、炙りしめサバとかもさ、まあまあ、なんか小皿にちょっととかじゃないのよ。長いお皿にさ、ずらーって一列に並んで出てくるみたいな。それをその場でさ、バーナーでパッと炙ってくれて、で、レモンおかけしてよろしいですかみたいな、聞いてくれて。まあ、OK ですってさ、かけてくれはんねんけど、そんなんでね、600、700円ぐらいなんかな。2人とかで食ったらさ、全然やんか。やけど全然十分な量あるし。いやー、なんか他にもね、揚げ出し豆腐もね、なんか豆乳となんかの豆腐を混ぜて、なんか作ってるんです。なんか自家製のなんですよ、みたいな。なんかね、どの料理もね、なんかこう、見たことあるようでないみたいな、ちょっとオリジナリティがあって、で、ここまで言ったらどこやねんって気になるよな。まあね、なんか渋谷なんでね、渋谷でイベント終わった後ね、みんなで行きましょう。ね、お客さんとかと飲みに行きましょう。そのね、ご縁があるっていうね、ことでね、そのお店のね。さあさあ、ほんでね、お聞きの通りね、久々なのか、ちょっと一人会なんですけど、まあこれなんでかっつったら、まあ、クジャク王は何回もこれからも出てもらいたいと思ってるんですけど、ちょっとね、なかなか予定が合わなかったりもするんですよ。で、僕の方でもね、いつも通りなんですけど、その、ゲストの人呼んでね、予定調整してっていうところが、まあできずに一人会っていうのがあって、で、まあちょっと忙しかったんですよね。で、なんで忙しかったかっていう話をしたいんですけど、僕ね、あんまり肩こりとか腰が痛いとかあんま経験したことないんですよ、人生でね、言うほど。で、こういう座り仕事やのに全然そのきっつーってほどはなくて、まあ、肩こりってするやつってもう小中学生からしてるやんか。でもなんか多分20そこそこぐらいのは全く経験がほぼなくて、整体みたいなの行った時もなんか、いや全然デスクワークでとか、まあ漫画描いてるとまでは言わんもののね、一日何時間も座ってるんですみたいな話しても、いやちょっとそういう人にしては全然凝ってないっすよねみたいなこと言われるぐらいやったんですけど、ちょっと最近背中が全体的に凝ってて、なんか痛いというかだるくて、でそれはまあね、なんでかって言うたら、これはまあなんで忙しいかというかね、時間が合わなかったかって話にもつながるんですけど、いやそれすごい今力作の漫画を一生懸命グワー描いてんのかっていう話になるかと思いきや、メタルギアソリッド5にすげえハマってて、知ってます？メタルギアソリッド5。メタルギアソリッドってゲームがあるんですよ。ご存知ある方ない方いらっしゃると思うんですけど、でメタルギアソリッド5というゲーム、プレステ4のゲームに鬼クソハマってまして、仕事の合間というか、仕事すんならさあメタルギアやるぞっていう生活をしてるせいでなんですけど、このねメタルギアっていうゲームが、まあ、すごく面白いのが、まあ、ステルスゲーっていうジャンルを作ったわけです。でね、ステルスゲーっていうのは、まあ、アクションゲームなんですよ。アクションゲームね、キャラクターを操作して動かしてこう敵と戦っていくみたいなゲームやねんけど、ステルスゲーってステルスっていう名の通りね、まあ、隠れて進んでいくゲームなんですよ。こう、まあ、マリオとかって隠れないじゃん、別に敵をバンバン踏みつけて進んでいくわけやんか。じゃなくて敵に見つからないように進んでいかなきゃいけないゲームがステルスゲーなんですね。で結構やっぱ見つかったらあっさり殺されてもうたりするから、コワゴワ進んでいくんですけど、でこのさコワゴワ進んでいくっていうのがすごい緊張感あって、もうねなんかテレビの前でこうコントローラー握りながら、すごい肩と背中にねグッて力を入れながら、こうじわじわこう敵の背後を取るぞみたいな、歩幅前進で近づいていってバックをね取るんだみたいな感じで、めっちゃ緊張しながらゲームしてるから、もう背中バキバキでさ、もう超しんどいっていうね、今までほとんどそういうのなかったのにね。ほんで仕事終わったっちゃメタルギアの生活をしてるせいで、まあ予定は合わせられずに一人会だっていうことで、これはもう言い訳に見せかけた自白やからすいませんでしたっていうことでね、お仕事の方はやっておりますし、随時受け付けておりますのでよろしくお願いします。これ編集さんとか代理店とか人向けのやつね、今のセリフは。はいね、そういうことで。でもねこのメタルギアソリッド5ってすげーもう面白いんです、本当に面白くて、まあ、自分がね一人の伝説的な兵隊になって、まあ、いろんな場所に潜入してね任務をこなしていくってゲームなんですけど、もうゴリゴリなんですよ。もうゴリゴリのさおっさんっていうか渋いやつばっか出てくるわけ。主人公もゴリゴリの渋いおっさんやし、もう敵もさ 兵隊ばっかりなわけ、特殊部隊とか肉弾系なわけ、銃弾と血と硝煙とね、舞い散るその荒野を行くみたいなね、ハードなゲームなんですけど、まあ、それとね、前から言ってるね、ラブライブのスクールアイドルフェスティバルっていうアプリゲームをね、行ったり来たりしながらやってるんで、時間があるときは。なんでもうなんかちょっと自分の中でもうおかしになってくるよな、もうどっちやねんっていうさ、兵隊の頭を売ってるのかね、そのアイドルの子と一緒にライブをしているのかっていうね、ゲームって本当にいいですよね、というラジオでした。さあ、じゃあお便りいきましょう。あのさ、もう今日ちょっと真面目なお便りを一通読んでいいですか。せっかくね一人会なんで、やっぱさ、ゲストの人とか来てる時にさ、あんま真面目なやつ読んでもさ、なんか申し訳ないやんか、こう呼ばれたのにえらい真剣なに付き合わされてるなみたいな。あともうクジャク王はさ、もう真面目であったことが生まれてから一種もないって言ってたから、あの生まれた瞬間にファッて振り返って、母親のとはいえ女性器を確認したとかわけのわからんことを言ってたから、もうほんと不真面目なんですよ。だからね、真面目な歌より読んでもね、あの話にならないと思うので、せっかくの一人会なので読みます。お名前、中原りるかさん。あ、最近では一番メールをね送ってきてくれてる人ですね。いつもありがとうございます。とつのさん、いらっしゃいましたら、ゲストさんこんばんは。中学2年生ですね。中学2年生なんだよね。僕は教員である父親が苦手です。重い話で申し訳ありません。僕の通っている中学校は私立で、高校と付属の学校です。うん、その高校の教頭が父親で、いつも中学まで父親が送り迎えしてくれます。おった同級生に教頭の息子ってすごくない？漫画じゃないね。父親は元演劇部の顧問なのですが、なんでか演劇部を軽視しているようで、断れば僕を部活から遠ざけようとしてきます。父親は大酒飲みで、すぐ僕屋根に向かって突っかかってきます。それに僕が反論するとすぐ怒鳴り出して、もう送り迎えしないからな、部活なんて通わせねえからな、などと言ってくるのです。本人はスティーブ・ジョブスなどの映画を熱心に見ていて、サバン症候群に憧れているそうです。それはサバン症候群の方にとても失礼ですし、サバン症候群に憧れてサバン症候群のふりをするのは普通にかっこ悪しダサいと思います。これ以上迷惑を家族にかける前に、一人で金を残して死んでほしいと、人として最悪のことを考えたこともあります。親友には構ってちゃんだと思ってほしくないので、まだ話しておりません。学校の他の先生に至っては、父は上司なので、こんな話をしても相槌を打ってくれるわけもなく、姉とは死んでほしいよねという終わってる話をするぐらいしかできません。とつのさんにしか相談できないと勝手ながら思ってしまい投稿しました。読みにくく共感しづらいであろう終わってるお便りを失礼しました、ということで。いやいや、俺にしか相談できんこれ。あ、そうか、中2って周りにそんな大人おらんか。親か先生か、塾の先生か、友達の親ぐらいしかおらんのか。そうやね、バイトもしてないもんね。なるほど。まあ、いいんですけど。でさ、これまあ、さっきも言ったように、まあ、真面目というか、強めのお便りじゃないですか。で、ね、おもころやし、漫画犬やし、俺やし、そらスルーもできたんですよ。そらスルーもできたんですけど、ね、皆さんどうですか？中学2年生ですよ。中2の男子、思春期真っ只中よ。リリー・シュシュの全てですよ。ね、そこのね、その人が、こうやって真剣に送ってきてくれてねんから、無視できますかって話ですよ。無視できない。いや、俺はできない。ということで読みましたと。ね。すごいよね。漫画みたいだよね。教頭先生の息子。ね。で、演劇部、元顧問だけども、演劇部を軽視してるようで、部活を遠ざけようとしてくると。なるほど。あれですかね。演劇部の顧問時代に、一人の女性とに惚れて、でもその演劇部の男子もその子に惚れて、一人の女子をめぐってバトルとかしたから、いい思い出がないんかな、お父さんな。そんなんやったりしてな、そんなんやったら最高やな。なんやろね。まあ半端にかじってたりかかってる人の方がディスりがちですけどね、世の中物事って。まあまあ、大酒飲みで僕屋根に向かって突っかかってくると。で、それに反応すると怒鳴り出して、もう送り迎えしないからなとか言って言っちゃうということでね。サバン症候群ってそういう人なんですか？ちょっとなんかわかんないんですけど。あとなんかサバンに憧れてサバン的振る舞いをしてるのって失礼だし超ダサくないっていう冷静かつ的確なツッコミを中学の息子にされるお父さんも切ないもんがありますね。まあこの辺はね、まあ酒飲んで管巻いてのお父さんね。まあ僕はお父さんの方に近い年齢になってきてるのかな、なってるような気もしますけど、まあまあちょっとこの昭和ライクな親父ってまだおんねんな。ちょっとね、どういう突っかかり方をしてくんのかもさ、あと中原りるかさんがどういう風に反応してるのかちょっと僕わかんないので、ここについてはあんまり言えないんですけど、まあ酒飲んで、まあこれ言えるのは、酒飲んで家族相手に管巻いてる親っていうのは基本的に最後には復讐されるということが世の中は多いというのは見てきましたんで、まあそれは気をつけなきゃねーと思うよね。まあお父さんこれ聞いてないから気をつけなきゃねーもクソもないんですけど。 でこのメールの肝ってさ、まあ、要するにこうこれ以上迷惑を家族にかける前に一人で飼い残して死んでほしいっていう人として最悪なことを考えちゃうとかね、なんか死んでほしいよねって姉貴と言っちゃうみたいなことが、まあまあだって彼にもというか、まあ仮にもではないね、あの満金やね、満金のさ親に対してそういうことを考えちゃうのって最悪だよねっていうのがどうでしょうかみたいな、こんな自分なんですけどというお便りなんですよね。なるほどね。いやあのいいと思いますよ。だって親だって他人なんで、親とか肉親って兄弟とかって最も近い他人やから、まあしょうがないやろ、人と人やねんから好き嫌いも出てくるわな、そらね。親やから好きじゃないとあかんとか、なんか相性ええはずやってことはないですからね。うん、なんならその一番近い他人やんか。でもさ他人やけどあの肉親やから一番立ち悪いよな。なんか人の話って聞くやん、友達の話とかって聞くやん、アドバイスとかって、お前こうやと思うでみたいな、ちょっとそれ良くないと思うでって友達に言われたらまあまあ聞きやすいやん。でもさ親に言われたって聞かんやん、親やから。なんか肉親のアドバイスとかって一番よう聞かんから、逆に一番立ちはあるよね、その血のつながりってのがね。うん、まあだから親とは他人なんで、はあなんかもう金だけ残して死んでほしいみたいな、死んでほしいよねっていう気持ちなんのが悪いとは僕は言いませんけど、まあただね、家族に迷惑かける前に一人で飼い残して死んでほしいっていうのは、なんかそのあれやな、親にそんなこと言うなんて最悪じゃなくて、あの金残してっていう部分は俺は最悪やと思うけどね、正直。だって嫌いなわけやん、排除したいわけやんか。やのにさそいつの金には頼りますみたいなのはまあしょうもないよな、正直な。だからそこをのければいいと思うけどね、うん、そこだけはちょっとどうって話はあるけど、まあまあまあでもそうか、まあ人として最悪って自分で言ってねえから分かってるよね。うん、まあとりあえずね、まあ、親やから好きっちゅうことはないんでね、他人は他人なんでね、あさ嫌いでもいいと思いますよ。うん、ただこれはね、大事なのはやっぱ自分のルーツなんで、やっぱ自分の大元じゃん、親って自分の素材やから、なおかつ自分のさ多分想像できへん視野に入ってない部分で世話にはなってるから、まあ、そういう意味での尊重は、まあ、した方がいいなと思うんですよ。あのさ、もうこう親子仲悪いみたいな話になったらさ、親子仲最高に良好に生きてきた人はさ、最初のうちそれを信じられへんから、え、嘘そんなんダメだよみたいな、親子仲いいのが一番だよじゃないけど、なんかそういうノリで言ってきはる人もおるけど、いや、 やかましいとね、あのそういうんじゃない家もあるからっていうね、なんか親と子がね、そういう良好じゃないとこもあるからっていうのもあるんで、僕はそういう話したいんじゃないんですよ。尊重してくださいっていうのは、なんか仲良くせよって話じゃなくて、なんやろな、一番ね思うのはやっぱね、早く離れたいよねっていうのが一番僕はいいと思いますよ、正直。尊重するってそういうことだと思ってて、もう相手も他人やし、こっちも他人やから、死ねやじゃなくて、どっか行くからなっていうね、もう離れてくれ、もしくは離れるが一番まあいいかなと思うんですよね、そういう意味ね。うん、でさ、結局多分リルカ君は普通に男子ですよね。そうそう、男子だから、もう男の子って基本的にどっかで父親殺しをしなきゃいけないところがあって、親殺しをしなきゃいけないタイミングがあって、まあそれは父子家庭母子家庭とかね、両親いないとかいうとこもいろいろあると思うねんけど、とにかく自分にとっての親的なポジションの人間、まあ普通にご両親おんのやったらまあ親でいいんやけど、の人間を精神的にちょっと殺さなきゃいけない日が来るわけですよ、成長する過程でね。まあ超えるじゃないけど、超えるでもないな、まあなんかその人たちの保護のもとを離れるというか、そっから距離を置くっていう、まあ精神的親殺しをどっかで、一人の人間にならなきゃいけないっていうね、子供じゃなくてっていうタイミングが、まあどうやら来るらしくて、人生には、まあ、それができてないと、なんかこう大人になりきれない部分ってやっぱりあんのかなっていう話なんで、なんでまあそれが始まりつつあるんじゃないですか、龍河君はね。うん、なんで、まあ、まだ中2なんでしょうがないんで、ちょっとこう今はですね、力を貯めて貯めて貯めて貯めて、まあ、早く家を出ましょうねってことですよね。それしかないのよ、もう親ってもう鬱陶しいもんやから、基本的にはね。そう、それでも鬱陶しいのはもう親の仕事やから、うん、だからもうこっちの仕事はそっからもう離れるっていうのがね、独立するのが仕事やから、まあ一日も早くね家を出れるように力を貯めようぜっていうことやけど、それにしたって、そうか、でも10代にしてはまだまだ長い数年間があるもんな。うん、なんでまあこれはこうしましょう、あの親から好きじゃないとあかんみたいな枷はですね、もう外しちゃって、まあ最悪やって親みたいな話をできる人を も作ったらいいと思いますよ、そういうね話を。姉貴とかだけじゃなくてね、そういう話をできる、だから僕にしか相談できへんとか、かまってちゃんだと思ってる人なんで周りに言ってないとかはもうやめちゃって、人に言ったらいいと思うよ。それでこの数年間を乗り切りましょう。でも、まあ、親父が正直もうシャレならんぐらい酒飲みである中で暴力振るうとかやったらもう警察に相談しましょうね。肉親だろうとね関係ないですからね。はい。いや家ってさ、どの家にもなんかこう独自の歪みってあるんですよね。どのうちにもあるんですよ。もう歪みっていうのはなんか独特の歪みがどの家にもあって、どの家にもルールあるやん。なんか雑煮の味も違うやん、まあ、そんなノリでなんか歪みがあるんですよ、それぞれの家には。で子供ってある程度の年になるとさ、その歪みを知覚できるようになってきて、あ、なんかうちこういうところがやばいな、俺んちとかうちの親っていうのが分かるようになってくるから、うん、その歪みを自分が大人になったら直そうと、俺はこんな大人にならへんぞっていう気持ちで生きていくことによって、いろんな家のその歪み、歪みって遺伝するんですけど、その歪みをねちょっとずつ直していく作業が、まあ、大人になる作業の一つやと僕は思うんですけど、まあでもね、あの嫌なとこって似るよ親のね、こういうとこ嫌やな親のって思うとこあるやん、思春期とか、まあ、それ以上の年になってもそういうとこってね、あの似るのよね、なんか気がついたら。だからね、もうほんと気をつけてくださいね、ほんと。はい、じゃあリルカ君はね、そういうあの親ってマジでありよなっていうねことを言いながらね、一緒にラウンドワンでたむろできる仲間を作りましょうということで、真面目なお便りでした。さあ、ということでバランスを取るように最後は、AV どころに言うてな総選挙についてなんですけど、実はねこの企画も賛否来ておりまして、まあ P はほとんど来てないんですけどね、今日はその賛否それぞれご紹介できればいいかなと思います。お名前、リュウグジゲルマンさん、男33歳、お前ら AV どこで抜いてるな総選挙に投稿させていただきます。私は基本的に挿入シーンの最初と最後の果てるシーンです。タイに関しましては、あ、これあれやな、俺の地元の釣れやな、もう読まんとこ、うん、もうなんで送ってきてんねん、ええけど、え、何何、後輩で女性振り返ってるところが好きで、臀部から背中にかけてのラインがたまりません。片足上げ立ち後輩に関しましては、撮影監督、男優さん、女優さん、その他スタッフの方の私たちを楽しませるという工夫が大変伝わるんですが、いかんせん臀部があまり見えないので好みではないです。非常に関しましては、女性の美しく、うんぬんかんぬん、女性の好みでインタビューしてるじゃん、当てるまんとこ、遅くなりますが、いつも楽しく会長しています、これからもご活躍を応援しておりますって、すごい真面目に結構長いこと語ってくれてるな、こいつ。 LINE でよこせ、こんなもんは。無視するけど、未読スルーするけど、はいじゃあ戻りましょう。はい、3の方ね、これ。お名前、戸棚さん。いつも楽しく拝聴させていただいております。お前ら AV どこで抜いてるんだ総選挙に投稿いたします。私は23歳女です。主に女性向けの AV を見てるのですが、あ、シルクラボとかですかね。大体前期で1回抜いて、本番でもう1回抜くのがルーティンと化しております。好きなジャンルはもっぱら3品もので、女性2、男性1だと最高に抜けます。普段できない乱行企画、時間もののような非日常的な作品が好きです。AV どこで抜いてるんだ総選挙、最高に面白いのでじゃんじゃん読んでほしいです。よろしくお願いします。長文乱文失礼いたしました。ということで、ね、戸棚さん、23歳女性、女性向け AV を見てるんだ。女性向け AV ってさ、女の人の中でも分かれるよね。抜けるってこと、なんか、はぁ、いやちょっと、みたいな。そういうんじゃないんすわ、みたいな。イチャイチャとかいらんすわみたいな子に分かれるよね。まあ別にどっちも今我もないねんけどね。戸田さんもね、前期で一回抜いて本番でもう一回抜くっていう女性ならではの荒技だよな。男性でこんな短い期間でパンパンパーンといかれへんもんね。女性に男性1の 3P が好きっていうのも若干珍しい件かもしんないっすね。なんか女性が多くてもみたいな。いやいいですね。そうなんです、この非日常的な作品が好きっていうね。そうなんですよね。結構そういうなんか絶対自分は絶対されたくないけどみたいな、見る分には面白いみたいな人がね、女性のお便りには多くて夢があるよね、夢がね。はい、でこれ日の方、お名前レモネードケンさん、トツノさんはじめまして、ラジオひそかに聞いています。今ひそかにかい、国にあれかい、規制されたんかい、このラジオは。AV 総選挙は内容がしんどいので聞いていません。この総選挙ずっと続くんですかねっていうね。すごいよこれ、私が嫌いやから続くんですかこれみたいなねこと言ってきておりますわこいつ。あ、続くわい、なぜか俺が楽しいからじゃい。すいませんね、まあ、そう、しょうがないよね。だってそんなね、俺のラジオやからね。はい、ところで、ゲストリクエストがありまして、ここ1ヶ月ラジオをかまってみくろしのかまどさんがお休みなので、その間に漫画犬にかまどさんを呼んでほしいです。お二人とっても気が合うなと思ったので。あとあと、叶ったら嬉しいなと思うのが、大島かおりちゃん。 大島かおるちゃんをゲストにお呼びしてほしいです。個人的に彼のファンなんですが、今とっても頑張っていて、自分と同じ境遇の子たちに仕事を提供してあげたり、とにかく救いの手を差し伸べまくってるんですよ。ネットで知名度はあれど、おもころではあるかわからないので、ぜひぜひ漫画のゲストに呼んでほしいです。とにかく人間として素晴らしすぎるんです。最近の配信見てて僕も泣きそうになりました。ラジオ応援してます。ではでは。ラジオ応援するんやったら、そのさ、俺のそのいろんな部分も応援してよ。まあっていうのは、まあいいです。あのすいませんね、しんどい企画をやってていやでもほら、好きって人もおるからね。えねえ、ちょっとずつ食べてってよね。わさびとかそういう干物とかもそうやってん、ちょっとずつ食べれるようになってんね。ビールとかも。大島かおるちゃんね、彼の配信に出た時に言ってるんで、僕出た時にも言ってるんで、まあ大丈夫やと思うんですけど、まあもともとね、実は大阪時代から面識あって、で僕がね、20代半ばの頃に女装してたんで、その女装してた時に同じイベント出たりとかがあって、まあ面識あるんですよね。で、まだ僕はとつの高い人じゃないし、彼も大島かおるではなかったんですけどね、それぞれ名前というか芸名、ペンネームはね。で、東京来てから、またこう再会して、あ、とつのさんになってる、かおるちゃんになってるっていうのでね、今でもね、交流はあるんで、全然、お呼びするのやぶさかではございませんね。いいですよね。最近そんな活動してるんだ。おお、知らなんだ。なんか彼女、彼、あんまりややこしいよな。どっちも男性ではあるもんな。見た目どっちもすごい可愛いからやけどね、恋人とイチャイチャしてるなっていうやつじゃなくて、それは知ってるけど、それ以外にもいろいろやってるのね。ああ、なんかゲイストリップに行こうとかもやってるよね。なるほどね。はいはいはいはい、いいですね。あとかまどね、かまどそうなんや、なんかかまみくそうそう、なんかしばらくなんか休むんやね、5週間ぐらいやっけ休むんですみたいなね、1ヶ月ぐらい休むんですみたいな話で、なるほどね。まあ、ちなみに僕一番最近デート行ったんかまどですからねかまどというね後輩ライターなんですけど、もうかまどとね2人で、ひげのおっさん2人で池袋までね、アウトレージ見に行きましたからね楽しかったな。そのラブレージみたいに2人で天一食ってね、キャッキして帰っちゃうっていうねそんなんもやりましたけどね。まあまあいろんなねゲストの方もね、これからねお呼びしてやりたいと思います。今回はね一人会で長々と喋りましたけど、一人会さ聞き直してもさやけど、俺息継ぎなしでずっと喋ってるよね。ほんとね、恐ろしいよね。ということでね、来週もお楽しみしてください。来週は誰か来てくれるかな、クジャクオかな、まあ、ポンちゃんかな、誰か来てくれると思いますんで、またまた聞いてください。それでは皆さん、さようなら。いやーでもさ、アウトレージ見た後にさ、かまどとさ、なんだこの野郎とかって、うるせえバカ野郎とか言ってさ、そういうテンションで会話しようぜみたいな、二人で結構盛り上がって見るけどさ、実際見てみると今回一番バカ野郎この野郎かな。